喜びを持って礼拝を始めたいと思います。いつも主にあって喜び歌を賛美いたします。3、はい。いつも主にあって喜び歌を、いつも主にあって喜び踊ろう。どんな境遇にあっても、満ち足りることを知るために、十字架のイエス様を見上げて、いつも主にあって喜ぼう。アメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日も私たちに御言葉の糧を与えてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちの霊の目と霊の耳を開いてくださり、御言葉の御教えのうちにある崩しいことに目を留めることができるようにしてください。主イエス様の皆によってお祈りします。アメン。はい、それでは本日の聖書箇所を開きましょう。第一ペテロ1章13節から25節までです。
ですから、あなた方は、心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にも、たらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時の様々な欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。また、人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、あなた方が地上にしばらく留まっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさい。ご承知のように、あなた方がクソ伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく、汚れもない、子羊のようなキリストの尊い血によったのです。キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方は死者の中からこのキリストを蘇らせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにして、あなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。あなた方は、真理に従うことによって、魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる糧、種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし、主の言葉は、とこしえに変わることがない、とあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。
アーメン。ありがとうございます。それでは、今日の聖書箇所の内容を簡単にまとめてみましょう。キリストの再臨を待ち望み、自分の聖なるものとして保つようにと命じられています。私たちは金や銀ではなく、子羊イエスの尊い血によって贖われたことが教えられています。互いに心から熱く愛するべきであること、そして主の言葉は、とこしえに変わることのないことが教えられています。はい、それでは聖霊様からの示しをいただくためにしばらくの間黙想していきましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきましょう。
はい、私は、まず13節が目に留まりました。主の主が来られる日に備えて心を引き締め身を慎みという言葉がここに留まりました。主を待ち望む者としての目を覚ました信仰生活、その態度が心に響きました。また22節で、あなた方の真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から愛し合いなさいという歌詞を通して、本当に、兄弟姉妹、嘘偽りのないこう愛を持って互いに、使い合うこと、本当に大切だと思わされました。以上です。
私は全体から、キリストの再臨をひたすら待ち望む生活とは何かについて、示されているんですけど、前半に書かれているように自分の清さを保つことであり、欲望を捨てることであり、また兄弟を熱く愛することであり、それから真理に従って生きることであり、福音の御言葉をひたすら握ることであるんだなということを示されています。このようなことがこの地上に生きる中でもキリストの再臨と後にいただく栄光を見上げて生きる生き方であるんだなということを示されています。はい、それでは御言葉をさらに深く黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また今日の御言葉を通していただくことのできる教訓は何でしょうか。御言葉を調べながら黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
はい、私は22節ですね。22節で、本当にこの魂を清め偽りのない兄弟愛を抱くようになった私たちは互いに心から扱いし合いなさいという箇所を通して教えをいただきました。このイエス様がおよそ2000年前に来られてから次に来られる時のまでの間、私たちの持つ態度の一つとして、兄弟愛を本当に抱くこと、扱いし合うことが本当に大切だと教えられました。はい、以上です。
はい、私は13節から命令ですけども、心を引き締め、イエス・キリストの現れの時、あなた方に持たされる恵みをひたすら待ち望みなさいという命令を示されました。また、20節から21節のところで、御子イエス様についてですけど、イエス様は世の始まる前から知らされていたお方であり、また世の終わりの時に人々にこの世に現れたお方であることを教えられました。天の父と私たちの間の唯一なる仲介者であり、またこの方によって私たちは神様を信じていることも記されていると思いました。最後に23節から25節のところで教えられたことなんですけど、私たちが新しく生まれたのは朽ちる種ではなく永遠に朽ちない神の御言葉の種によるものであることが記されていると思いました。主の御言葉は常しえに変わることはないということも教えられました。はい、以上です。それではそれぞれ目に留まった聖書箇所をさらに黙想し、生活への適応を聖霊様に導いていただきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。
はい、私は今日キリストを待ち望む者として態度についていくつか教えられましたが、中でも兄弟愛を持って愛すことを強く示されました。日常生活のこう忙しさに追われている現実もあるんですけども、今日はですね、しばらく連絡を取っていない兄弟姉妹に、メールすることですとか、または、今日蒼天礼拝に参加できなかった兄弟姉妹に、祈り方へのシェアなど、していこうと思いました。以上です。
私は、よう生きる中で、クリスチャンとして、どのように生きるべきなのか、 仕事場においての問題の解決のために主に祈ったり、またこの生活の導きを聖霊様にお祈りしたりすることを、周りの兄弟姉妹たちがそれのようなことがよくできるように教えたり、また導いたり、一緒に取りなして祈ったり、また御言葉を分かち合ったりすることがよくあったんですけど、でも今日の聖書箇所でもあったように、本当に神様の世の終わりの時の主の再臨を待ち望み続けて、ひたすらそれを待ち望んで、この世を中心に生きるのではなくて、後の世界を中心にこの世を生きる、この生き方、これこそが大切なものであって、聖書の中でのこの観点をあまり深く思っていなかったなということを気づかされました。ですので、この世の中でどう生きるかということについてですけど、なんか問題解決をどのようにするか、この世をどう生きるかなどではなくて、イエス様の再臨を待ち望んで、後の世を見上げながら生きること、この世的なもの中心ではないこと、後の世の神の報いを中心に生きることであること、そのような教えに立つべきだなと示されています。あまり抽象的で具体的なことはまだ示されていないんですけども、このことについてさらに黙想していきたいと思います。以上です。それでは最後に対応して一言お祈りさせていただきます。神様、感謝します。今日も私たちに聞くべき御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。どうぞこの御言葉によって今日の一日私たちを導いてください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。レリア、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。